こんにちは、遠藤克樹です。白石博一の有機体人事、白石さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますけども、はい、ちょうどね、公開収録もしたグローバル経営者フォーラム in 九州、
はい、
終わりましたが大変お疲れ様でした、
はい、ありがとうございます。
いや、どうでしたか？講師陣今回すごく良かったというかね、毎回いいんですけど。
そうなんですよ。だから、この写真に僕の写真もあるでしょ？
そこに先に触れるべきでした。貴重公演お疲れ様でございました。そうそうたるメンバーの中で。
うん、載せないでくれって言ったんですけどね、もう久々になんか、すげえ緊張しました。
知ってます。
帰り、その場を立ち去りたくなるっていう、ね。
初日からね、あれ、白石さんがいないぞってみんなでこう探しながら。
でもこういう場を、いろんな方からいただいておかげでお話ができてですね。なんていうか、改めてお話を整理整頓、振り返る機会にもなりましたし、聞いていただいた方からも、よかったよというお褒めの言葉もたくさんいただいてですね、実践したいという方もいていただいたんで、またなんていうか、一緒に、そういう価値創造ができればなという機会にはしていただけたなというふうに今はとても感謝しています。
今終わってね。
ええ、
いや、でもいい挑戦でしたもんね。本当に新しい出会いがね、でき始めて、
はい、
有機体人事制度な、行列のできる状態になり始めてるので、早く入れなきゃってところは急がないとまずいなって感じですけど、
はい。
さあさあ、そんな中で、
はい。
今日も質問いきましょう。
はい、よろしくお願いします。
今日の質問ですが、質問だけですね、はい、早速ご紹介させてください。白石先生のお話を聞いていると、自社で共通の言葉に落とし込むことが重要だとおっしゃられていると思いますが、
はい、
百社百用でそれができると言われても、本当に可能なものなのでしょうか？
うん。
という。
なるほど。
はい。質問ですね。
可能なものというよりですね、ちょっと、捉え方をこういうふうにしたらどうかと思うんですけど、可能なものにしていくのが、要は作っていく共通な言葉を。それそのものが人事制度策定プロセスの中核だと思っていただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。
共通の言葉を作ることが、
はい。
一つの中核であるぐらいの。
はい。
ほうほうほう。
フォーラムにね、来ていただいた方は聞いていただいたと思いますけども、人事理念というのがね、このポッドキャストでもご紹介しましたけども、
はい、
社長を含めて全社員が、そういう人材だったらなりたいと、ならしてくれと、もう遺産でなっていくというふうな言葉を表現したものが人事理念というふうに呼びましたけど、それを作っていく作業なんか、まさにそうですよね。
こういう人材になる。むしろ、ならせてくださいと。はい。いうようになるような人事理念。
そうですね。
ああ、そういうことですね。
ええ。で、これ、言葉で表現できないと、はい。なんというか、これって、理念に基づいた人事理念ですから、正確にはですね。フォーラムではそういう申し上げたんですけど、経営理念が額縁に飾ってあるだけであれば、それは本当になんていうか、機能しなくて、それこそ一番の宝であるのに、それが持ち腐れになってしまっているということなので、うんうん、この理念を中核にした経営、今パーパス経営とか言われてますけどね、それをしていくんであれば、それを、この理念が人材像に落とし込まれたらどういう言葉になるのかとかいうことは、まさに理念を浸透させる作業でもあると思うんですよね。
はいはいはい。
で、上司が部下に指導をするとしたら、この人事理念をもとに指導したらいいわけですよ。
なるほど。あ、人事理念をもとに人を育てる教育。
そうですそうです。まあ人事面談なんかしますよね。まあそれからミスがありましたとかクレームがありましたとか言った時に帰る場所がこの人事理念だから、この通りにどこができなかったのかというところを一緒に探していく作業ができますよね。
うんうん。
で、課題が見つかったら、こういうふうに、具体的に行動していこうということが、人事理念があるから一緒に考えられるっていうことがあると思うんですよ。で、逆に言うと、それがなければ、個人個人の価値観で叱ってるみたいな感じになりますからね。
しかもそれが人によってバラバラにな
る、ね。そうそうそう。だから、指導される側としてはもうなんかわけわからんぐらいありますよね。あの人とこの人が言ってることが違うとか、なんか言ってることがちんぷんかんぷんとか。
ああ。言ってること真逆とかね。
そうそうそう。俺は正しいと思わんないけど、みたいなことを逆に言われたりね。
笑えないですけど、あるあるですよね。
だと思います。
ええ。
うん。 だからそういうことをしていくためには共通な言語というのが、組織のコミュニティの、まあ、夫婦であり親子みたいなもんですからね。そこに共通言語がなければ、価値創造なんて無理で、ですもんね。
すごい初歩的なところの質問かもしれないんですけど、はい、改めてこの共通の言葉を作れるのかどうかっていう話もありましたが、
はい。
共通の言葉って、そもそも何が共通の言葉で、どうやったら、どうなったら共通の言葉があると言えるのかも結構曖昧に認識しちゃってる気がするんですけど、
はい、
この辺ってちょっとなんかありますかね、ご説明。
ちょっと人事制度に関係することでいくと、さっきの人事理念が一つですよね。
そうか、人事理念そのものがまず共通の言葉ってことですね。
そうですね。人事理念、そして我が社の人事理念はこういう人材であるというふうに表現された言葉がまず共通の言葉ですよね。
人材の定義。
はい。それから、コンピテンシーなんかも紹介したと思いますけども、
はい、
コンピテンシーで出てくる評価項目の表現の中身ですよね。例えばですけども、当事者意識を持った、行動をとってると。で、ここで言う当事者意識というのは、会社の問題を全部自分の問題と捉える人材のことを、当事者意識と、を持った人材と言うんですよというのが、まあ、副文で、そこの会社は、人事理念の中でそういう解説文があったんですけども、
はい。
こういったものが、共通な言葉の、まあ、具体的な事例と言えるんじゃないかなと思いますけども。
今の話、すごいリアリティを持ちながらも聞いてたんですけど、
はい。
よく会話の中で、まあ、経営者が、例えば、うちの社員主体性がなくてさ、と。
うん。
で、主体性って言っても、その主体性があるのが、主体性って何なのかが、
うん、
もうバラバラだったり、
うんうんうん、
もうこの時点でずれていくじゃないですか。
そうですね。
この辺の話ですか、今の
この話
のと。
そうです。はい。この辺はですね、なかなか難しいところもある。私なんかにできるんでしょうかって社長さんも、いらっしゃるんで、もちろん、我々なんかがお手伝いさせてもらうときは、我々も一緒にいろんな経験やら勉強やら学習やらしてきてますので、一緒にそれを作っていくっていう作業はやっていくんですけども、うんうん、そういったところをこう表現していくというのは非常に大事なところだと思いますね。お前の今の行動って主体性がないと思うよって言っても、今遠藤さんが言ったように、その主体性って何で、どうしたらその主体性が持てるのかということがお互いに、言葉で表現できなければ、
うん、
一生これ噛み合わないし、主体性を持てる人間にはなれませんよね。
なれませんよね。自分で考えるんだよとか言ったら、うん、外から見てると、それって放置じゃんみたいな風にしか見えなかったり、
うんうんうんで。自分で考えるんだよもいいですけど、自分で考える時の物差しって何を基準に考えたらいいんですか、どういう手順段取りで考えたらいいんですかっていうことを上司がね、ちゃんと説明できなくちゃいけませんから。
それを言ったら上司は、それを自分で考えるんだよ、主体性なんだよっていう、そうそう、こう、あれっていうね、うん。
もういいわ、やめるって言われ
るね。そういう。笑えないですね、やっぱり。でもリアルですよね。そうならないように、うん、だからこそその言葉を共通の言葉で作っていくっていうのが大事。
そうですね。そこは非常に大事にすべきところであると思ってて、まあ、私がお手伝いさせてもらうときは最後ですね、人事規定というのを、まあ、就業規則とか、賃金規定とかあるじゃないですか。
はい、
もう少しなんかこう、魂のこもったようにしていきたいんですけど、まず人事制度、丸々会社の人事制度の目的は何か、こうこうこうであると。で、次に、我が社の人事理念、これは、全社員が社長を含めて、理想とすべきものですと。で、人事理念はこうであると。で、解説文はこうであると。で、これに基づく、こうなるためのステップとして、こういう評価項目を設けますと。みたいな感じで、最後文章で整理をしていって、全員と共有していくんですけども、うん、そして毎年進化させていくんですけども、そういったことをやっていくということは非常に、重要視してますかね。
これちなみに共通の言葉をじゃあ作るって言うとですよ。
はい。
一般的にちょっとどうなのかわかんないですが、
はい。
よくあるのは、いや、それは社長が作ってくださいよ。
うん。
とか、一方でちゃんとみんなで話し合って対話で作るとか、その辺って、ちょっとこれ作り方の話になってしまうかもしれないんですけど、はいはい、会社によっても違うじゃないですか、これ。この辺はどうなんですか？
ですね、ケースとして一番多いのは、やっぱり社長が、なんといっても会社の柱ですからね。それで、一番いろんなところで学習されて経験も終わりで、それからね、二代目であれば先代から引き継いだものもありますから。
そうですよね。
こういうものというのはお持ちであるので、 それを柱としてもっとこう共感の高いものに現場に落とすためにということで、それを柱にして社員さんの意見を聞いていって、より肉付けしていくという そういうパターンが多いかなと思いますね。
テーブルにこう柱として社長からは出すけど、それをもとにこうみんなで、
はい、そうですね、
話をして対話をしていくというようなのが多いっていうこと
ですね。そうですね。あるいはちょっと社長がその辺もまだ少しまとまってなくてっていうことであれば、少しちょっと私もヒアリングなどをさせていただいて、こういう表現というのは、成り立ちますかねみたいなやり取りをさせていただいた上で、社員さんと共有するというようなことも。
ああ、なるほど。イメージ湧きましたね。はい、そういう段階的にというか、その、はい、まあ、状況に応じて、はい、ここはやっていくわけですね。
はい。
そうすると人事制度、これ経営の話でいくと、当然、はい、共通言語なんて、はい、実の仕事でもいっぱい生まれていかなきゃいけないわけでってなってくるんで、もう、どこまででも広がっていっちゃうと思うんですが、
はい、
まずは人事というドメインの話でいくなら、理念。
そうですね。で、この人事理念が定まるとですね、はい、大体、人事メンバーで一般社員の方に、この人事理念で行こうと思うということで、さらに肉付けされた後は、社員さん主導で行く場合が、ケースが多いかなと思います、ね。評価項目なんかで行くと。
もう、コンピテンシーとかの部分
は、社長は一言も喋らないと参加してるけど、みたいなシーンは割と多く見ますかね。
じゃあ理念が本当にみんなで共通で固まってくると、
うん。
中で教えていただいた人材の定義とかコンピテンシーの中身みたいなことは、今度は逆に社員さん同士でどんどん決めていくような流れになることが多い。
そうですね。皆さんね、それこそ現場で日々、一生懸命やられてますので、現場のこれこそやっぱり光を当てるべきだとか、この人のこういう行動というのは、この人事理念から基づいたら、やっぱりこういうのは際立たせてあげるべきなんじゃないのみたいな議論は多いかなと思います。
なるほど。もうズバリ、今回のご質問にはご回答いただいたような気がしますね。
また、さらにあれば、お願いしたいと思います。
そうですね、はい。今の話を踏まえて、ちょっとこの辺もうちょっと聞きたいと、掘り下げたいというものありましたら、ぜひいただけたらと思います。
はい。
今日のところは終わりたいと思いますが、次回はですね、いろんなご質問いただいている中で、
はい。
あまあまの自己評価をする社員が多いんだけれども、というテーマがあってですね、これリアルな質問ありますので、
はい、はい、
どうぞそちら取り扱っていきたいと思います。楽しみにして
ください。はい、わかりました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石博一の有機体人事、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石博一への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。